ラジオ皆さんお元気ですか？この番組は年間2万5000人を診察する現役泌尿器科専門医のバナナ先生が皆さんにハッピーを届ける番組です。ナビゲーターは私、ラジオポアロ上条英子です。そして番組のメインパーソナリティは、
はい、皆さんをハッピーにするでおなじみのバナナ先生こと久保田哲也です。
はい、先生、今年もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。はい、い
や、年末年始いかがでしたか？はい、病院っていうか、いろいろな患者さんの感じは。
そうですね、やっぱりこの12月の末からインフルエンザが増えた、はい、まあコロナはね、もうある程度増えてたっていう状況があるんですけど、うん、やっぱりこのインフルエンザが、ね、うん、去年、一昨年流行らなかった、まあ、2年、3年前ですかね、はい、そのシーズン流行らなかったインフルエンザがとうとう来たなっていう感じですね。うん、はい、
そうなんですね。やっぱりもうここ3年ぐらいなんかそのインフルエンザの話って忘れてたっていうか、なんか、
そうですね。皆さんインフルエンザってじゃあどうすればいいんですかって言ってもみんな忘れてるんです、インフルエンザのこと。
忘れてましたね。
頭がコロナで。
そうなんですよ。はい、で、というわけで、今日はインフルエンザのことをちょっとお話をしていただくということで、はい、コロナとの違いということですよね。
そうですね。はい、まあ、ぜひ。もちろん違いが分かれば皆さんはあるんですけど、うん、なかなか分からない部分もあるし。
分かんないです。
まあ、今インフルエンザも結構キットとかで調べられるキットとかも販売されてきてる部分もあるみたいなんですけども、はい。はい、
そうなんですね。
まあ、基本的にインフルエンザに関しては、はい、一般的に症状が急に来る、突然来るっていうのが、まず、うん、コロナとの大きな違いかなっていうふうには思いますね。
そうなんですね。はい、なんか症状だけを、例えば文字とかで書いてる方のやつを見ると、なんかほとんど差がないような感じがしたんですけど、はい、その発症の、要はタイミングが違うって感じですかね。
いや、まあコロナもすぐ来るんですけど、うん、ええ、本当にインフルエンザは一瞬で来るので、してバーって熱が上がる。
う
ん、
ああ、そうですね。
で、よくコロナの患者さんってあんま熱でなくても、喉が痛いだけでもコロナってことって結構あると思うんですけど。うん、
はい。
ね、インフルエンザの患者さんに関しては、やっぱり基本的にやっぱ熱が、
うん、
まあ、今1月ですけど、今1月はまだ A 型しか出てないの、はい、A 型インフルエンザしか出てない状況なので、はい、まあ、A 型であればやっぱり38度以上の熱が出る、ということが多いですね、うんうん。はい。
そうですね。なんか私も、まあ、ちょっと記憶に新しいインフルエンザは B 型がにかかったことが4、5年前にあったんですけど、はい、すごい、はい、あっという間に、夜、電車に乗っててちょっと寒気がする中から、家に帰ったらもう高熱だったっていう、そういうイメージでしたね。うん、
はい。
はい。そうなんですね。
そうです。だから急激に、まあ、典型的なのは熱が出て、あと関節が痛くなって、筋肉痛みたいな感じと頭痛。はい、
うんうん。
悪寒みたいなものが来るのがインフルエンザですけど、
はい。
ここで切り取るとコロナウイルスも基本的に関節痛も来るし、筋肉痛も来るし、うんうん、頭痛もあるし、はい、あとは熱がもうちょっと低い場合もあるけれども、38度出ることもあるので、はい、全く症状はそこまで同じです。
はい。はい、
うん、
ですよね。で、はい、インフルエンザかコロナかっていう、その、判別というかは、まず、あ、熱が出たってなったら、まずどうしたらいいですかね。
まあ、熱が出ても基本的にまあ医療機関で調べない限り分からないと思うんで、やっぱり一番ね、コロナの抗原キットに関しては一番手に入りやすいと思いますから、やっぱりまず熱が皆さんが出て発熱、感冒症状があった場合は、今医療機関かかりづらい状況ですので、まあ抗原キットを使ってコロナかコロナじゃないかを調べると。
はい、うん、
で、まあ、インフルエンザ自体も、まあ、キット売ってるのもありますけど、なかなか手に入らないっていう時は、
はい、
まあ、インフルエンザは基本的にお薬を飲まなかったとしても、抗インフルエンザ薬ね、もちろんありますけれども、はい、まあ、症状が1日多くなるかどうかぐらいの違いですから、
うんうん、
基本的にはもうお家で安静にして、置くっていう形ですよね。
うん、そうですよね。まあ、うん、多分インフルエンザって昔はひどい風邪とか、なんか そんな言い方しましたよね。ちょっと結構ひどい風邪になっちゃってみたいな。私が子供の頃はそうだったんですけど、うん、どっちにしてもなんか家にいて、はい、汗いっぱいかいて熱出してしばらく寝てて治すみたいな感じだったような気がするんですよね。
そうですね、うん、はい。だからまあお家にいて、あとまあ有効的なものっていうと漢方薬とかですかね。あ、
そうですよね、うんうんうん、
葛根湯とかでもいいんですよね、はい、だから普通にあの麻黄湯とか聞くんですけど、まあ普通の葛根湯とか、普通に薬局さんとかで売ってる葛根湯とか置いといて、うん、常備しといて、ちょっとおかしいなと思ったら葛根湯飲むだけでも、はい、すごい結構楽になるので体。
そうですよね、はい、私もあの葛根湯はすごい飲みますすぐ飲みます。でどっちにしても肩こりとかにも効くじゃないですか葛根湯って。
そうですね、うん、はい、
だから悪くはないだろうと思って、なんか変って思った瞬間に飲むと、うん、割となんかあの大丈夫に持ち直すって言うとあれですけどねそんな気がしてるんですよね。
江戸時代はね、うん、何でも名医って言われる人はもう肩が凝った葛根湯、風邪をひいたら葛根湯、ね、なんか何でも葛根湯でもそれでも効いてたっていうぐらい、まあ、それぐらい、ね、うん、昔からある薬ではあるので。
そうですよね。はい、うん、基本的にコロナに葛根湯は効かないですか？
コロナに葛根湯が効くかって言ったら、葛根湯っていう、まあ、いわ、漢方薬の、はい、概念自体は、基本的に、まあ、西洋医学のものとは違うので、基本的には、まあ、葛根湯とか、葛根湯っていうのを飲むと、うん、はい、まあ、体の血流が良くなったりとか、
うんうん、
はい、要は、漢方を飲んで薬で効いてるわけじゃないですね、あれは。
あ、
うん。葛根湯の、うん、飲んで効くっていうの
は。はい。
はい。だから、まあ、うん、体の血流を良くして体調を良くするとか、はい、そういうような効果ですね。はい。
薬効というよりは、要は自分の体の中のなんか血流とかそういうものを変えるっていう感じなんですね、じゃあそしたら。
そうですね。基本的に免疫細胞とウイルスが戦い始めると、うん、喉の違和感などの症状が感じるようになるんですよ。
そうですよね。
だからそこの時点で喉の違和感を感じた、まあコロナとかだとそこで違和感がして喉が痛くなるってことですね。うん、こうした風邪の引き始めに対しての葛根湯は、
はい、
まあ葛根っていうのが、まあ軽い軽度の炎症を抑えてくれるような形ですね。
うん、
あとは眠くなる成分もないので、
はい、
仕事中とか忙しい時とかでもいつでも飲める。
うん、そうですね。
はい、いや、なんか2000年前からありますから、うん、はい、2000年以上の前の中国の、書物からある。
すごい。
2000年前からあるので。
じゃあ、はい、飲んでも平気ですねっていうか、なんか逆に新しいお薬だと、なんとなくね、影響がいろいろあるんじゃないかって思っちゃうけど、やっぱりちょっと安心ですね。その2000年前からあるって聞くと。
そうですよ。だから2000年前とか代々ね、まあ今までいろんな新薬だなんだとかあるけど、はい、もう2000年前からある薬で、それが今でもあるっていうこと自体は、やっぱりね、
はい、
なんかもうお家にちょっと常備しといていただいてもいいかなって思います
よ。そうですね。じゃあまあインフルエンザであれば、まあ無理してお医者さんに行かなくても、お家でそれなりの待機をして、でじっとしてればいい感じですね。
そうですね。まあだけどやっぱりご高齢者に関しては、はい、やっぱりこうインフルエンザは重症化すると肺炎になったりする可能性がありますので、若い方はいいと思うんですけれども、高齢者の方で、やっぱりこう、いろいろ複数の合併症とか疾患を持ってる方、
はい。そうですね。それはまあ、コロナと一緒ですよね。はい、とりあえず、基礎疾患のある方とか、ご高齢者とかっていうことですよね。はい、まずはじゃあ、慌てず、コロナかどうかを調べると。で、そして、はい、コロナだった場合は、まあ、それなりに、まあ、適切に医療機関に相談をするということですよね。でまたインフルエンザでもまあどっちしてもね、調べておいた方がいいですね。
そうですね。まあ、今はやっぱりこの医療機関自体が、はい、皆さんね、ご迷惑、うちもやっぱりかなりの患者さんをね、はい、発熱外来でお断りしているような状況になってます。で、ね、これでなんで病院にかかれないんだとかね、やっぱり、一番やっぱりちょっと問題なのは、普通にガンガンやっぱりね、病院に来てしまうってことですね。まあ、分かってても、
は
い、病院来たら見てくれるだろうみたいな、熱があっても病院に来るみたいな方もいらっしゃるの で、でもまあそうなるとやっぱりね、他にも患者さんもいらっしゃいますし、
そうですよね、
他にも働いてるスタッフもいますので、
そうですよね、
やっぱりそこに関しては、お控えいただきたいなっていうのは、まあ実情ではありますね。
なんかでも、病気でね、やっぱり不安なんですよね。 あの熱とか出ちゃうとね、うん、で誰かに言いたいし見てもらいたいし、はい、これ私こんな熱出てるって言って薬ですよってじゃあお大事にって言われるとほっとするというこの古来からのこのお医者さんにかかるっていうこの感じがね、うん、どうしても特にお年寄りなんかはそうかなと思うんですけどね、
うん、やっぱり今病院にかかれる施設、うん、発熱外来を見てる方がだいたい2割から3割です、はい、病院、クリニック、診療所で、
は
い
ええ、
なのでやっぱりそこに集中して患者さんが来てしまうっていう状況があるんですけど、うんはい、さらにそれをすると余計病院じゃあもう発熱外来できませんねって形になるとどんどん首を絞める可能性が十分にあるんですよね、
はい、そうですよね、うん、
で、あの、で、うん、本当にご高齢者でお困りであるという場合は、はいうんなんかもちろんね検査して陽性だったりしたら今はちゃんとね登録センターとかね、はい、療養お電話番号とかもありますから、
はい、
そういうものでご相談していただくこともできますよね、
はいはい、なんかちょっと前まで抗原検査キット薬局にでよく見たんですけど最近なんか見ない気がするんですよね、はい、あれはどっか売り方が変わったとかってありますか？
いや売ってないというか、うん、ちょっと足りてないというか、
足りてない、あ、
そういう形ですよね。
そうなんですね。
はい、
じゃあ、うん、でもやっぱり、なんか、それは、なんか取り寄せたりとか、ネットで注文したりとかしてっていう方が。
そうですね。今は、うん、インターネットとかでも解禁されてますので、ネットで買う。はい、あとは、まあ、コンビニとかでも、売ってるものもあるので。
そうですか。はい、じゃあ、あれ、バーっと並んでるっていうよりは、聞いてみないとわからないっていう感じですね。そしたら、ね、
そうですね。まあ、だから値段が安、ただ安く買えるものに関してはちょっとなかったりする部分もあるんですけれども、うん、はい、手に入るものもあるってことですね、うん。はい。
でも熱が出ちゃってから抗原検査キット買いに行っちゃダメですよね。なんだかわからない状態で。
まあ、難しいところですよね。はい、
そしたら例えば、うん、お電話をして熱があるんですけどってなった時に、いや今ちょっと外に出れないってなった時は、これはもうどうする感じですかね、その後は。
ウェルシアさんとか、はい、もし来てるってことであれば、まあ、今、熱が出てない方に取りに行ってもらうっていうのが、今、一番、うん、まずそこになってくるかなっていうふうに思います。
そうですよね。やっぱり、何が不安って、はい、一人暮らしの人とかっていうのは不安ですよね、そこ。症状が出ちゃってから、どうすればいいのみたいな感じになりますよね。
うん、
いやでも、とりあえず、でも、ご連絡ですね、医療機関に。
そうですね、うん、医療機関に連絡していただいて、あとは、まあ、うん、本当に調べられたね、コロナウイルス抗原検査キットの取扱店っていうのを調べると、
はい、
まあ、千葉県っていうと、まあ、ホームページ上にかなりもうたくさん出ている
そうなんですね
ところがあるので、そういうサイトから調べていただくのもいいと思いますし、はい
はいね、なんかこう不安になってしまうというね、本当に一人暮らしでなった人に聞いたら、もうとにかく不安が先に立っちゃってっていうのを聞いたんで、うん、やっぱりそれはちゃんと連絡先っていうのを、うん、自分でちょっと一回何でもない時、元気な時に連絡先は調べておいた方がいいですね。でそれで備えておくと、でカッコン灯も買っておくと、
うん、あとはまあやっぱりオンライン診療やってくださいって言っても、うん、やっぱりなかなかオンライン診療自体の枠ってほとんど埋まんないんですよ。まあ、うん、本当にやっぱりオンライン診療まだまだ皆さん知られてない部分があるので、
はい、
オンライン診療とか普通に活用していただいて、
はい、
薬を普通に全然出せますから、
はい、
発熱外来はすぐ埋まりますけど、オンライン診療はの枠っていうのはそんなに毎日毎日フルで埋まるってことはないので、やっぱりオンライン診療を、
はい、
って言ってもっていうところが皆さんあると思うんですけれどもね、うん、はい、
まあ、でもね大抵の方今スマートフォン持ってますし、お年寄りも、うん、それはねちょっとあれですね、一応頭の中に入れといてっていうことが、
そうですね、
はいはい、大事ですよね。
うちのクリニックとかはもうホームページ最初見た時点で予約とオンライン診療できるところのところに行けますので、うん、それでやっていただければと思います。
はい、
はい、
ね、じゃあとりあえず皆さん寒いとやっぱりいろんなウイルスがね、風邪もそうですけど、うん、出てくるので、はい、暖かくして、ね、それでちょっと何かあったらご相談っていう形を備えておくと安心ですね。
そうですね、う
ん、
はい、
はい、熱はね出したくないんでね、出してる時しかこんなに辛かったっていうのを覚えてないん でまた何でもない時って、うん、なんかまあ38度ぐらいとか思うんですけど、38度出すととんでもないですからね、割と結構辛いってい う、
ね、
副反応だけでもあんだけしんどかったのにみたいな感じがあるので、はい、うん、私もちょっと備えておこうかなと思います。 バナナ先生のハッピーラジオではお便りをお待ちしております。先生に聞いてみたいことをぜひメールでお寄せください。メールアドレスは筋トレドクターアットマーク fm松戸.com です。筋トレはローマ字、ドクターは DOCTER です。先生、次回はどのような内容で？
次回は、松戸市でやってる PCR 検査の話ですね。はい、これ結構今、いろいろある話があって、知られてない方もいらっしゃるので、はい、ちょっとその辺についてお話しさせていただきたいと思います。
はい。まあ、それもね、とってもためになるお話だと思いますので、よろしくお願いいたします。それではまた次回をお楽しみに。